はい、皆さんおはようございます。今日もともにまた礼拝を捧げられることを感謝します。今日は9月の第2週ということですね。ちょっとすみません。はい、で今日は今読んでいただいた6章の1節からこの11節を通してですね、互いに訴え合うなというテーマでメッセージします。で皆さんご存知のように、当時のコリント教会はさまざまな問題あるいは課題があったということはもう今まで読んできて分かりますね。でこれから読んでいくともっともっといろんな問題や課題が起きてるんですね。これってキリスト教会で、実際にあったことなのと思ってしまうようなことが結構出てきます。でもそれは別に驚くことじゃないんですよね。日本のキリスト教会でもこのコリント教会と同じようなことが実際はあります。ですからそれは決して驚くことではありませんし、また私たちの本庄教会でもこういうことは起こり得るということなんですね。ですから遥か彼方の昔の自分とは関係ない教会で行われたことだというふうに見るのではなくて、これは私たちの課題でもあるよねという、そういう受け止め方が大事なんですね。で、パウロはこの彼らに対して手紙書いたわけです。今別なところにいましたから、どこにいたんでしょうか。エペソというところですよね。そして報告がされたので、パウロはお手紙を書いたわけですね。これが第一の手紙、第二の手紙として、残っているわけですね。でパウロは進めをし、あるいは叱責をし、そして指導しているということですね。で今日のこの箇所を読んでいただいたところはですね、教会内における信徒同士の争いなんです。それに対してどういうふうに解決するかということをきっちりパウロは教えてるんですね。そういうことを一緒に皆さんで考えてみたいなと思います。でこの6章1節から11節をする前にですね、当時の裁判について理解する必要がありますね。今と全然裁判制度が違いますから、ですからこれはよく知る必要が、あります。で、ユダヤ人の指導者たちは使徒パウロのことを快く思ってなかったんですね。そして殺害しようと考えたわけです。じゃあまず締めても大丈夫ですので、そういうふうにこう考えていたわけでありますね。それなので大体どういうことをするかっていうと、指導者っていうのは、罪をでっち上げる、いろいろ罪を作っていくんですね。今の日本でも同じですよね。いろんなことでいろんな情報を知っている人たちが情報を知らない人に対して漏らしてですね、そしてその人を貶めるなんていうのは、これはよくあることですね。政治的にもそういうことはあるわけでしょ。そういうことを彼らはしていったわけですね。で罪をでっち上げてローマに訴えました。皇帝に訴えたということですね。しかしですね、パウロはすごいんですよ。なぜかというと彼はローマ市民であると、ユダヤ人でありながらローマ市民だから、ローマ市民としての権利っていうのがあったわけですね。でパウロは彼らの陰謀っていうのを知っていましたので、このまま終わらすわけにはいかないということで、逆にですね、ローマの皇帝に上訴する対抗手段を取ったんですね。でこの辺のことはどこ見ると出てるかっていうと、使徒の働きの25章と26章に詳しく出てますから。そして彼はローマに行くんですよ。そしてさらに福音がつく広まっていく、あるいはローマのその中で牢獄、あるいは自費で借りた家、そういうところを通してですね、制限はされるんですけど、逆に働きは広まるという、そういう結果になっていくんですね。ですからぜひ後で使徒の働きの25章と25章を読んでいただいて、 パウロの取った行動を読むと参考になります。でこのようにですね、正当な手続きを経た裁判をしないとですね、個人の権利とかあるいは財産とか命を守れない時があるわけですね。でパウロがこういうふうにしてした行為っていうのはこれは当然必要なことです。泣き寝入りする必要はないですね。やっぱりきっちりした手続きを経てやることは必要。ところが今日のこの裁判あるいは裁判官を使って裁判を行うっていうのはどういうことでしょうか。この6章で出てくることはこれは話がもう全然違いますね。もう全然違う。これは個人的な感情の行き違いとかもつれとかね、そういうところから出てくるその問題ですね。特に教会の中でコリントの人たちは己の知識を誇って常に人よりも自分が上だという考えがあったんですよ。今でいうところの上から目線。私ちょっと講談に立って上から話してますけど、皆さんは実に上から見ていませんのでね、その点は誤解のないようにお願いしたいんですけど、上から目線というのは常にあったわけですね。で些細なところ、こういう人ってプライド高いですからね。だから些細なところからもう争いが起こって、これが絶えなかったんですよ。で私のこれは独断と偏見による想像なんですけど、例えばどんなことがあったのかなとこう考えていきますとですね、そのトラブルの原因というのはね、例えば考えられることは悪意の噂話するんですよね。今もいますからね、ありもしないことを噂話を立てて、そしてそれを広めていく。それを広めていくとどうなるんですか。まことしやかに聞こえて、それも100回言えば真実になるんですよね。嘘も100回言えば本当の話になるんですよ。そういうふうにしていろんなことをやっていくんです。でキリスト教会というそういうこう100人200人300人というね、まあもっと多かったかもしれませんけど、多分ここは家の教会がいくつもあったと思うんです。コリントの教会、ローマの教会もそうですからね、まあ、家の教会がいくつかあって、それが群れでこういたと思う。まあせいぜい200人300人と見ても、それは各家に集まるのはそんなに多くないですよね。せいぜい20、30人というところでしょ。でそういうところのこう狭い空間の中でですね、噂話ってすぐ広がるんですよね。でそれによってこう人を陥れる、結構こういうことあると思うんです。まあ、人間の本質は変わりませんので、あるいは自分の考えがいつもこう正しいというふうにね、思い込んでいると人とのトラブルは絶えませんね。でそれはいつもこう自己主張して正義をずっと貫いている、その人の正義ですよ。本当の正義かどうかわからない、その人の正義を貫いている。これって結構やりやすいんですよ。日本人も真面目だからどんどん突き進めて、そうするとね先鋭化してね、争いがどんどんきつくなってくるんですよ。でこういうことがね、私教会でやったんじゃないのかなというふうに、まあこれは勝手な想像なんですけど、まあそんなこと思います。あるいはね、愛さん会って常にやる、日曜日夜ですから、夜晩餐会やったんです。いつも主の晩餐を覚えながら、これは私たちもやってるでしょ、聖餐式で。そういうのをやってたんですね、食事会をやってるんで。その時に食べ物こっちに回してくれなかったとかね、そんなことがあったかもしれません。あるいはA さんに挨拶しても、この A さんは私のことを無視して挨拶してくれなかったとか、あるいは街道で、このね街道といっても家ですよ、家で私の座る場所はここなのに先に来て B さんが座っちゃったと、どいてよなんでとか言いながらですね、腹を取ったとか、いろいろあると思うんですよ。そんなことね、ちょっと私たちもそんなことを思ったりするかもしれませんが、あるいはお金のね貸し借りがあって、そして返してもらえなかったとか、あるいは返したんだけど返してくれてないとかね、証書取ってなかったとか、まあそんなことこうあったのかもしれませんね。自分の奥さんより隣のそのクリスチャンの人の奥さんの方が綺麗だったので嫉妬したとか、こんなことあるかもしれませんよね。まあ今のは全部私の勝手な思い込みの世界なんですけど、でもいろんなこう人間的なトラブル、思いがあって、そしてそれが大きくなっていたんですね。で些細なことから口論が始まるわけでしょ。 そこでグッと抑えて黙ってればいいんですよ。でもそれを口論が始まって、そして感情的になって、お互いが感情的になって、そして訴えてやる、訴えてるよということになっていくんですね。でこれが教会の中でもうたびたび行われてたのがコリント教会なんですよ。そうするとこれはどうかというと、すでにもうキリスト教会の手を出してないですね。だってそこ行ったって喜びないでしょ。もういつも揉めてる教会、今もあるでしょ。いつも揉めてる、ごたごたごたごたして、いつもこう A さんと B さんが喧嘩やってる、 C さんと D さんが喧嘩やってるとか、ね、結構あるんですよこういう教会。だからコリント教会ね、私たちは笑えないんです。最初私もね、と思って、何これ、これ教会じゃないよとかね言ってこう笑ってたことがあったんですけど、これは決して笑い事じゃないんですよ。あり得るんですこういうことが。だから人は来ませんね、新しい人来ません。伝道なんか言葉でしてもそこに愛がないんだから、人は魅力感じないから集まれませんね。まあそれはコリント教会で行われていたんですね。でこういう前提の中で、はい、出てきたのは何ですか。裁判官、訴えるんでしょ、裁判官に。はい、この前提、これが今私たちが考える日本の司法ですね。三権分立、家庭裁判所とか、それ地方裁判所とか高等裁判所とか、そして最高裁とかありますよね、順次ね。それは国の機関とは、政治とは独立しているものとしてあるというふうに言われているわけですね。で、そういうものとは全く違うのが、今日ここに出てくる裁判官である、あり裁判所なんです。これ、違いをまず頭に入れてくださいね。でないと、ここを誤解して読んじゃいますから。で、どういうことかっていうと、それは当時の裁判っていうのは常に不公平なんですね。どういうふうな不公平か。それはお金持ちに働く、有利に働く裁判なんですよ。最初にお金持ちってお金を渡しちゃうでしょ、ドーンって。で弁護士っていうか、そういう自分を弁護してくれる人もいい人つけちゃうでしょ。そうするともうお金のある人がもう裁判で勝つんですよ。これはもう大体決まってるわけで、お金、もらうわけですからね、普通にね、賄賂ね。ですからもういかに、お金持ちに働く、システムかっていうことが、もうこういうコリント人への手紙の6章を見ても分かるでしょ。大体背景見ても、あ、こんな感じだったのかなとか言って分かるわけですよね。それがここで言う4節ね。例えば1節もそうなんです。あえて正しくない人たちに訴えるんですか、教会の中でそういうことを処理できないんですか、あえて正しくない人たちに訴えるんですかっていうのが、ここで言うあえて正しくない人、これがここで言ってる裁判官のことなんですね。あるいは4節でも言ってるでしょ、それなのに、この言葉よく使いますね。ああ、それなのに、それなのにとかね、まあよく使ったりしますけれども、それなのに、日常の些細、事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。これちょっと誤解しやすい、読み違いしやすいのでちょっと説明しますけれども、これはね、教会の中から見てっていう意味です。教会の立場から見て最も軽んじられている、いわゆる価値がないっていう意味ですよ。これはあるいは資格のないっていう意味ですよ。そういう人に、なんでこういう個人的なトラブルの問題を持って、行くんですか、なんでそういうところで裁判官を選ぶんですかということをパウロは指摘してるんです。これは教会の中でっていうのも、教会の交わりの中から見て、そういう立場の人という意味なんですね。ここを読み違うとちょっと誤解してしまいますので、まず最初に言っておきますけれども、で、まあそういうことをパウロはしてきて、でこのようにですね、当時の裁判官が社会的に尊敬されたり信用されないという立場だったんですよ。これはだから今と全然意味が違うんです。これはこの違いをぜひ理解しながらここを読むと、しっかりと分かってきますね。でどうして、裁判に持ち込もうとするんですかっていうことなの。まあこれ前提なんですね。はい、じゃあここからまず一節いきます。今も少し見ましたけれども、 一節は、ちょっと読みますね。あなた方のうちには、これはコリント教会の人たちって言うんですよ。コリント教会の人たち、兄弟姉妹のうちには仲間と争いを起こした。まああるんですよ、これは。どんな教会だってあるんですよ。どうしてもこう合わないとかね、これはありますから、どこでも。でそれはあってもやむを得ない時あるんですよ。で問題はその次なんですよ。ほら、それを生徒たちに訴えないでって言うんでしょ。生徒っていうのは教会の兄弟姉妹、特にそこでリーダー的な立場の人のことも含めてね、ここで生徒って言うんです。まあクリスチャンの中で良心的な公平にね、冷静にできる人たちにちゃんと相談して解決してもらわないで、あえて教会外のね、信用を受けない裁判官の人たちに訴え出るんですか、おかしいよねって、ここでパウロは6章1節で、言っているわけですね。で、何でもですね、今の日本でも何でも裁判に訴える人っていますね。まあ今の裁判官とかちゃんと警察とかね、そういうところはちゃんとした人たちなんですけれども、ありますよね、これは。日本でもこれはあります、そういうクリスチャンで、ね、自分で争いの原因を作っておきながらですね、何かあると裁判だと始まるんです。あるいは警察呼べとか、あるいは救急車呼べとかね、もうすぐ始まる。まあ、クリスチャンでも実はあるんですよ、まれにね。で、訴えてやるとか始まる。で始まるんだけど負けるんですよ、いつも。お金もないしね、負けるんだ。だから裁判だとか言いながら裁判やってる件数は少ないですね。まあそういうことが、まあ、実際あります。で年を重ねて体が不自由になって老人ホームに入居してもですね、トラブルが絶えないで、たびたび警察だとか言ってね、警察に電話しちゃうんですよ。で私と妻でね、警察よく謝りに行ってね、そして後始末をしたりしたことは私もあります、そういうこと。だからこういうことってね、本当に争い好きなクリスチャン、口論好きなクリスチャン、議論好きなクリスチャンいますからね。そうならないでくださいね、皆さん。争い好きなクリスチャンが、イエス様もよく争いませんから。でも何でもうやむやにするって意味じゃないですからね、これはね。正しくやっぱり処理するっていう。で、まあ、その方の場合は、主のもとにもすでに召されてね、今キリストのうちに、平安のうちにあるわけですけれども、まあ、争い好きな人だったので、当時は常に警察呼ぶ、そして救急車呼ぶ、もうそういうことの連続ですね。もう大体警察もう消防、救急車もね、大体もうかかって、電話がかかってきたらもう大体分かってるので、だんだんと対応が分かってきたんですけれどもね。まあそういうことで、妻と一緒に後始末を何回もしたことがありました。まあ、牧師って結構いろんなことがあるんですね。はい、まあそんなところでありますけれども、まあコリントの人たちっていうのはですね、自己中心な信者だったので、権利を主張してですね、争いをわざと大きくして収拾がつかなくなって、自分たちの中で円満解決できないで、信用の置けない裁判官に委ねたっていうのが、ここで言っている一節の意味なんですね。で、そういう中でですね、パウロの勧めというのはですね、こうなんだ、まず自分の立場がこうだよねということをきっちりと説明しています。そこから始まりますね。でそれをちょっと今日は見てみたいと思います。ちょっと一節ずつ細かくやると大体1時間ぐらいかかっちゃうので、ちょっと、その辺飛ばしながら、ポイントだけを見ていきたいと思います。パウロの勧めですね、こういうことに対して、今言った一節で、あえて正しくない人たちに訴え出る、裁判官を選ぶ。4節でも、それなのに日常の事柄で争いが起こると教会の中では軽んじている、そういうと見られているという人たちを裁判官に選ぶという、こういう現実ね。これに対してパウロはどうだったかというと、はい、それは一節です。それは、 それを生徒たちに訴えずにと言って、はい、クリスチャンはパウロは生徒でしょと言って、これは学校の生徒でしょって意味じゃないですよね。これは、イエス・キリストの十字架の御業を信じて救いを受けた者は神に清め分かされた者だと、そういう立場が与えられてるんですよ。神の目から見ると尊い存在なんだよっていうことを言ってるのがこの生徒。私たちはどうなんでしょうか。私たちは生徒からちょっと落ちますかね。どなたか顔を上げてノーとかイエスとか言っていただけると、私たちも生徒ですよね。はい、私たちも生徒ですから、はい、あの学校の生徒って意味じゃなくてね、あるいは牧師の生徒じゃなくて、神によって選び分けられた、あの性別されたものだって意味ですね。このことをまず第一に覚えなさいよということをここからも教えられますね。で、続いてあの2節、まだ出てきましたよ、ほら、生徒たち、これってクリスチャン、コリント教会の人たち、私たちも含めてですよ。どうなるんですか。それは世界を裁くようになることをあなた方知らないんですか。私教えたよね。パウロはね、ちゃんとね、終末論も教えるんですよ。それは未来がやがてどうなっていく、この地球、世界がやがてどうなっていくかということが終末論の聖書ではね、その未来のことまできっちりテサロニケ教会、そしてコリントの人たちにも彼は教えてるんですよ。救いを全部教えてますからね。今の教会も教えませんね、終末論ね、未来がどうなるんだってことを教え、これは分からないからとか、そこまではっきりしてないからっていうことでみんなぼかしちゃうの。それで言わないんですよ。だから信徒の皆さんも全然分からない、そういうこと。キリストの再臨と景況の違いも分からないね。先天王国、新天使、大体新天神地がぼやーっと希望があるんだぐらいにしか今教えられてないですね。でも本庄教会は全ては違いますよね。ちゃんと皆さん学んできてるので、ちゃんとあの未来が分かってる、終末論ね。でこれどういうことかというと、生徒たちが世界を裁くようになるんだっていうことは、これは終末論なんですよ。すなわちこれはキリストの地上再臨が終わった後、それは千年王国ありますよね。でその時にキリスト者がこの、キリストと共にあの世界を支配し治める側に立つんだよってことを、これは言ってるんですよ。ここはで、ここは終末論が分からないと全然この意味分かりません。これそういうことですかね。でそういうあなた方は立場になるにもかかわらずね、世界があなた方によって裁かれるにもかかわらず、あなた方はこんな小さな事件さえも裁く力がないんですか、治める力がないんですか、一体何学んでたんですかということをあのここで言ってるね。はい、まあこういうことでコリントの人たちも実はあのパウロによってあの終末論、千年王国、新天神地のところまでちゃんと教えられていたはずですね。まあこういうことです。そして、3節でも同じようなことを言っています。これは終末のことで言ってる、同じようにあなた方は知らないのか、教えたでしょ、私たちは見つかりたちを裁くようになる、治めるようになるんだよということをここで言ってる、同じことです。これはそういう立場になるんだということですね。そして、それが終わって今度はあの4節でいくと、ほらそれなのにですよ。ああ、それなのに、それなのに。ね、それなのにこうなんだということを、あのパウロはずっとこう言うわけじゃないですか、ずっと。そして最後に、また11節で締めくくりをしているわけです、ここのくくりとしてはね。11節、あなた方のうちのある者たち、ある人たちは、以前はそのようなものだ。それは、あの神の国を相続できない、本当にこういう罪の中にあったってことを、9節と10節のことを言ってるわけですよ。そういう中から、救いを受けたんでしょということを11節で言ってるわけですよ。あなた方は以前そういうものでした、9節と10節の人でした、しかしもう変わったんだ、生徒とされたんでしょ、生まれ変わったんでしょ、新しくされたんでしょということですね。11節、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ 義と認められたのですということですよ。だここでまた、クリスチャンの立場ですよ。コリント教会の人たち、それはイエス・キリストの皆、私たちは主イエスを信じたんでしょ、御業を信じて、そして救いを受けました、そして、私たちの神の御霊、聖霊によって現れた、すなわち罪が許されて一つとせられて、イエス・キリストと一つにされて命を受けたんだということをここで言っているわけですね。そういう神の前に新しい命を受けて、キリストにあって神の前に正しいものとされたんだ、聖なるものとされ義と認められたんだ、ここでそういう立場だということをもう一回パウロはコリントの人たちに対して教えてるんですね。こういう人たちこういうこと知らないんですか。だからこういう原点にいつも立っていくことが必要なんです。キリスト者ってのは本当に聖書を学んで、聖書から教えられて、自分で聖書の本質が分かっていかないと生活変わらないんですよ。でも本質があんまり聖書深く詳しくは知らなくても、本質がきっちりこういう今みたいなことが分かれば生活変わるんですよ。生き方が変わる。これがクリスチャンだ。だから何も学者になれとかね、もう本当に聖書細かく学んで精通しなさいって、そういうレベルじゃないんですよ。ちゃんと基本的なことはしっかり受け止めていくならば、生活が変わって生き方が変わる。その生き方を通して人々は、あの人違うよね、温厚だよねと、あの人本当に広いよねとか、心がね、あの人何かいつも朗らかだよねとか、に明るいよねとか、あの人見ると何か希望がありそうだから私もあの人とお付き合いしたいとかね、まあ、それに変わってくるでしょ。これがクリスチャンの生き方なの。それ言ったこと、今言ったこの1節2節3節11節に示されているパウロが言ってるこの彼らの立場、こういうものを自分たちも自分たちのこととして受け止めていければ幸いですね。皆さんどうですか。はい、今2人ぐらいの方がアーメンって言ってくださって、私も非常に心強く次につなげていきますね。はい、もう少しで終わりますよ、あと5分で。はい、そして彼らはそういうことだったんだけど、それを知らなくてですね、自分の生活に生かさないで、自分の権利とか利益とかそういうのを主張してですね、彼らは知識を誇っていった。じゃあ今具体的な進め、そして私たちの適用ということで最後に見ていきたいと思うんです。まずコリント教会の中でのこの具体的な進めは7節ですね。それはパウロこう言いますよ。さっきは立場をずっと示してきました。で今度は具体的な対応をここで言ってるんです。進めを7節、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北だ。ほら、お互い売り言葉に買い言葉で訴えてやる、じゃあ訴えてみようということで始まるわけでしょ。でそういうことがもう敗北なんだ。どうして不正を甘んじて受けないのですか、どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですかということをパウロは言っているわけですね。泣き寝入りしなさいということではありません。ここはね、泣き寝入りしてうやむやにするということではないんですよ。パウロは不正を甘んじて受ければよいのではないか、それは当然の権利を奪われるままにしておきなさい、なぜ騙されていないのですか。そこにはですね、常に彼が、何がキリストの栄光につながるのかっていう判断基準があったと思うんですね。やっぱり最終的にはね、キリストの栄光の基準、栄光です。そこを見ていく、そして互いに尊敬して許し合うというね、そこになっていけばすぐ解決するでしょ。自分が偉いんだ、自分の方が頭がいいんだ、自分の方が優秀なんだ、知識があるんだじゃなくて、キリストの栄光っていうのを見上げて、そして自分自身が本当に謙虚にされてですね、行くとですね、ああつまんない問題で争ってたよね、ごめんねって言えるでしょ、謙虚に。そういうことになっていこうということを言うわけです。それがこの7節の、むしろ不正を甘んじて受けられるんですか、どうしてむしろ騙し取られないんですかということですね。で謙虚にされて 減り下っていくときに本当にこう変えられていくんだことが分かります。まあ、私たちも今日の聖書の箇所を通して、これはさっきも言いましたように、コリント教会で起こったことは現代のキリスト教会でも起こることです。そして本庄教会でもこれは起こります。どうですか、今まで本庄キリスト教会65年の歴史の中で、皆さん65年前から来ている人は誰もいないと思うね。もう皆さん本当に彼らが弱くて、そしてまたイエス様のもとに行きね、そういろんなご苦労されて今まで歩んできたわけですけれども、私たちは途中からなんですよね。ですから今までの皆さんのその交わりの中で、それをこう歩んできたことを通しながらね、我々も学んでいってですね、争いが起こった時にどうすればいいのか、一歩下がって一呼吸置いて本当に減り下って互いに許し合う、そういう心を大事にしながらですね、キリストの栄光につながることは何か考えて、祈り聖霊によって円満解決するというね、まあ、そういうことが本当に向かう方法ではないかと思います。またパウロが言うように、キリスト者はキリストの十字架の死傷によって、聖徒とされ、聖なるものとして取っておかれる、そういう聖なる存在なんだ、そしてキリストの命が与えられているんだということを忘れることはないようにしたいと思うね。また、千年王国でキリストと共に世界を治める立場にあるんだということね、こういうことをパウロ言ってるわけですから、私たちもその希望を忘れることなくですね、訴えあっても何の益にもなりませんから、そのことを覚えながらですね、これから主にあるものとして歩んでいきたいと思います。コリント教会、実に現代的なことを教えてくれる書物ですね。これ本当に学ぶことが大事ですよ。コリント第一と第二、もう全部現代的な書問題だから、その中でこう教義的なことをこう織り交ぜながらね、実際生活の中でパウロを教えているから、これは本当に大事な書物ですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この恵みを感謝します。どうぞ、コリント教会を通してまた私たちも学べるように一人一人を祝福してください。主の御名で祈ります。アーメン。